今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の4章18節から37節までです。第二列王記の4章18節から37節、はじめに、20節までをお読みいたします。その子が大きくなって、ある日カリーレビトと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に私の頭がと言ったので、父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱いて母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたが、ついに死んだ。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も我らはあなたにすがりより、あなたに礼拝を捧げ、そして一日を始めに参りました。どうかあなたがこの一人一人に報いてくださいますように、今日必要な命の御言葉を、そのマナを私たちが拾って食べて、またこの一日のすべての必要な霊の命をいただくことができますように、どうぞ今我らを助けてください。このしもべを助け、また預かる人一人を助けてください。あなたを見舞いにおいて性別し清められ御言葉にふさわしいものとしてください。すべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。預言者エリシャに対して、いろいろと、ね、牢を追って、エリアのために部屋を設けてあげたり、また食事を出してあげたり、そのことをしていた、ね、ある金持ちの、ね、シュネムの女性について、前回見たんですけども、でその女性、特にエリシャに対して何かお願い事はしませんでした。しかし、エリシャの方がね、来年の今頃あなたには男の子が、ね、できているって、というところで、前回、ね、そして実際にその女性は身ごもって、エリシャが彼女に告げた通りの 時に男の子を産みました。ところが、ね、そのせっかく生まれた男の子が、ね、死んでしまいます。その子がまだ大きく、ね、まあ、大きくなってとはあるんですけども、でまあ、お父さんと一緒に、畑に出て行けるぐらいの年ぐらいになった時に、行ったんですが、しかし、その父親と一緒に、ね、畑のところにいる間に、頭が、何か頭が痛くなる、病気、まあ、おそらく、熱射病とか、そういう太陽に当てられて、まあ、そういうふうに思われるんですけども、とにかくそれが原因になって、この子供は、ね、母親の膝の上で、ついに死んでしまいました。で、21節から、彼女は屋上に上がって行って、神の人の寝台にその子を寝かし、戸を閉めて出てきた。彼女は夫に呼びかけていた。どうぞ若者の一人とメロバの一頭を私によこしてください。私は急いで神の人のところに行ってすぐ戻ってきますから。すると彼は、どうして今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが、彼女はそれでも構いません答えた。彼女はメロバに蔵を置き、若者に命じた。手綱を引いて進んでいきなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。 こうして彼女はですね、エリシャの元に出かけています。行きます。で、その、ね、子供の父親の方は、ね、どうして今日、ね、あの人のところに行くのか、尋ねます。ね、でもこの父親、は、鈍いようです、ね、その子供が、ね、もう頭が痛いということ でそれで彼女のところに、行かせたんですけども、で彼女が、ね、神の人のところに今日行きます、そういうふうに言うんですが、しかし、その父親はどうして、ね、今日あの人のところに行くのか、新月祭でもなく安息日もない、ね、要するに礼拝の時ぐらいにしか、ね、あの神の人エリシャのところに行かない、というような、ね、信仰の持ち主だったようです。そして、ね、どうして、ね、まあ、子供が、まあ、死んだとは分かっていないんですけども、しかし、ね、せめて頭が痛くなったのであるならば、ね、神の人に癒していただけるかもしれない、ね、そういう、信仰もなく、ね、どうして、ね、父親は、答えます。で彼女は、ね、その父親に対しては、ね、子供が死にましたからとかそういったことを一切言わないですね。ともかく行かせてください、ね、そのような、ね、信仰を持っていないような人に対してとやかく説明している暇があったら、ね、本当に速やかに神の人のところに行きたい、ね、彼女はそういうふうに思っておりました。でそれで、まあ、彼女はメロバに蔵を置いて、そして、ね、若者と一緒に進んでいきます。若者に対しては、ね、手綱を引いて進んでいきなさい、ね、もうとにかく急いで行きなさい、ということで、でそれで、彼女は、25節、こうして彼女は出かけカルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると若い者ゲハジに言った。ご覧、あのシュネムの女があそこに来ている。さあ立って走っていき彼女を迎え、あなたは無事ですか、あなたのご主人は無事ですか、お子さんは無事ですかと言いなさい。それで彼女は答えた、無事です。それから彼女は山の上の神の人のところに来て彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると神の人は言った、そのままにしておきなさい、彼女の心に悩みがあるのだから。主はそれを私に隠され、まだ私に知らせておられないのだ。この時点でエリシャは、ね、なんで彼女が新月祭や安息日ではないのに来たのか、それから彼女がどういうことを、ね、どういう悩みを抱えているのか、ね、それ一切まだエリシャはこの時点では分かっておりません。ただ、ね、彼女は誰にも何も言わず、ね、彼女の父親、あの子供の父親にも何も言わずに、でとにかく、ね、急いで行きなさい、ね、若者に急いで行きなさい、ね、子供が死んだからはもう速やかに行かなくてはなりませんとか、まあ、おそらく言わなかったんでしょうね。誰にも、ね、子供が死んだことを要するに、ね、彼女の胸にだけ秘めて誰にも言わずに、ね、ただこの預言者エリシャに、ね、そのことを初めて言うために彼女は、ね、胸に秘めて、言ったようです。ね、この、エリシャの、若い者ゲハジ、ね、エリシャの付き添い、の若者ゲハジにも、ね、彼女は、ね、無事です、まあ、ちなみに、この26節に無事という言葉が4回出てくるんですけど、これ、シャローム、ということです、あなたの主人はシャロームですか、お子さんはシャロームですか、ね、で彼女はシャロームですと、ね、答えるんですね。シャロームは平安、ね、あるいは、ね、安息、無事、まあ、そういった意味ですけども、でも、ね、子供は無事ではありません。ゲハジに対しては、ね、シャロームで答えるんですけども、でもエリシャのところに着いた途端に彼女はエリシャの足元にすがりつきます。もうこの預言者神の人しか、何もしようがない、まあ、そう思ったんでしょう。で にかく彼女は心に悩みがありました。でそれで真っ先にこの子供が死んだというのを見たらエリシャのところに行ったんです。でそれでエリシャの足元にすがりついた時点ではエリシャは、ね、何も知りませんでした。この若者ゲハジは彼女がエリシャの足に突然すがりついたの でゲハジは、ね、彼女を追い払おうとして近寄ってきました。でなんか心に悩みがあるエリシャは気づいたんですけど、しかしその若者は、ね、なんて失礼なことをするのだろうか、ね、なんでこんな突然、こういう無礼なことをするのかという、ね、そのなんでを考える間もなくそういう良くないことをしているとゲハジは、ね、判断して、でそれ彼女を追い払おうとしたんですね。彼女の心に悩みがあるということを分からずに、いやそういったことを考えもせずに、エリシャは分かりました。心に何か悩みがあるけれども主は何も今示しておられない、ね、主が示しておられないからにはなんか適当なことを言って、ね、彼女を振りほどいたりそういったことをしないんですね。彼女の口から出てくるまでこの神の人エリシャは、ね、そのままにしておきました。でそれで彼女は口を開きます。28節彼女は言った。私があなた様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。ここで彼女は息子のことを、ね、初めて言いました。でしかも昔のことを持ち出します。で私があなた様に子供を求めたでしょうか、ね、また気休め、そんな気休めを言わないでください、ね、申し上げたではありませんか、ね、子供が、成長して、ということですから、歩いて父親と一緒に畑のところに行けるぐらいの年ですね、小さくても、3歳とか、そのぐらいの年月は経っております。彼女はエリシャに対して私はあなたに子供を求めたこともありません、そういうふうに言うんですね、いやでも彼女は子供が与えられて本当に、嬉しかったはずです。けれどもその嬉しかった子供、もう可愛い盛りの子供が突然死んでしまった、一体どういうわけで子供が、ね、生まれてそしてすぐに自分の足元膝の上で死ななければならないのか、もう母親としては、ね、どうしてこんなことが起こるんだろう、ね、本当にもう心の奥底から苦しみ、ね、苦々しい思いです、ね、彼女が、ね、こういう言葉を、ね、言ったのを、エリシャに対して、ね、不信仰だからとか、そういうことではというよりも本当に自分の愛する子供を失った母親、ね、その心の本当に悲しみ、また憤り、ね、それを、ね、彼女はエリシャにぶつけました。でこうしてエリシャは彼女は子供のことで悩みがあるのだということが分かりました。そして、ね、この時、ゲハジに、これこれのことをしなさいと指導するんですね、29節から。そこで彼はゲハジに言った。腰に帯を引き締め手に私の杖を持って行きなさい。たとえ誰に会っても挨拶してはならない。またたとえ誰が挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の顔の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられあなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。そこで彼は立ち上がり彼女の後についていった。アーメン。で、エリシャは、指導します、ね、この若者のゲハジに、ね、私の手を杖を、ね、持って行って、そして、ね、誰にも何の挨拶もせず、また誰から挨拶されても、ね、答えてはならない。ただ杖を持って行きなさい。そしてその子供の上に、顔の上にその杖を置きなさい。ここまで具体的に指導するのであるからには、やはり主から、ね、与えられた言葉なんでしょうね。これは初めてこの時に主から、ね、これこれのことをしなさい、そのことが示されたようです。
ね、それで、
ね、行くんですけども、で、ところがその指導したことはによって子供が生き返ったとか何か印が起きたとかそういう反応は起こらないんです。31節、ギハジは二人より先に行ってその杖を子供の顔の上に置いたが何の声もなく何の応答もなかったので引き返してエリシャに会い子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。なんで、このエリシャの言った通りに、したと思われるこのゲハジが、ね、やったことそれによって何の変化もなかったのか、本当に不思議です。このエリシャの活動は、来たるべきイエス様のその活動によく似ているということを何度か、申し上げておきました。本当にイエス様の活動の時においてもこういうことは起こりました、イエス様の弟子、が、ある、子供を、悪霊に使っている子供をその子供から悪霊を追い出すことを、弟子たちがしたんですけどでもできなかった、ことがあります。でそれで、そこにいる人たちと議論しているところにイエス様が来てでそれで何を議論しているのかで言うんですけどもけれども、弟子たち、その悪霊に取り憑かれた子供の父親が、あなたのお弟子さんたちに悪霊を追い出してくれるようにお願いしたんですがでも彼らにはできませんでした。その時イエス様は、ああ不信仰な世代だ。いつまで、あなた方のそんな不信仰を我慢していられようか。イエス様は不信仰を憤られました。イエス様は不信仰を憤るんです。弟子たちに対してものみならず、またその父親に対しても結局その時の、原因その父親が、信じない心で、お弟子さんたちのところに行ってでそれで、悪霊を追い出してもらう できないでそれでイエス様が来たでイエス様に対してもその父親は、もしあなたにおできになりますものなら私を憐れんでくださいって、その父親にですねイエス様はそこをつきました。でもしできるものならというのか信じる者には何でもできる。でそれでその父親はそう言われて信じます、不信仰な私をどうか憐れんでください、結局不信仰ですね、このゲハジというエリシャの若者、彼の信仰、ちょっといろいろ問題があるんですね、その女性がエリシャの足元にすがりついた時に、そのギハジは引き離そうとしました、イエス様の時代も何か似たようなことがありましたね、子供たちがイエス様のところに連れてこられるんですけどもでも弟子たちは追い払おうとするんですね。でもイエス様はそれに対して憤って、子供をそのままにしておきなさいって、天の御国はこの子供たちのような、もののためにあるのだから、そう言ってイエス様は、その子供たち来た子供たちの頭に、手を置いて祝福してあげました。本当にこのエリシャの、様を見ているに、よくマルコの福音書の10章のところにありますね。マルコ10章の13節からのところで、マルコの10章13節から、さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。アーメン。でもう子供のようなそういう未熟なものをイエス様のところに連れてくるとは何事だって弟子たちは追い返せようとしたんですけどでもイエス様はその弟子たちの方を憤りました。 神の国はこの子供のように、ね、受け入れるもののものだ、ね、言うんですね。また悪霊を、ね、追い出せなかったイエスの弟子たち、その様は、マタイの17章のところにあるんですけども、これも冒頭でお読みしました御言葉です。マタイの17章の14節から21節のところに、その、悪霊に仕えたことも、まあ、転換と、あるんですけども、その子供弟子たちには治すことはできなかったけれども、ね、イエス様は追い出すことができた。でそれで弟子たちは、なんで追い出せなかったんですか、イエス様のところに来るんですね。マタイの17章の19節から、その時弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れ、と言えば、移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出ていきません。アメン。イエス様の弟子といえども悪霊を追い出せないことがありました。それイエス様はあなた方の信仰が薄いからです、ね、イエス様はおっしゃいました。信仰が薄い、ね、けれども、ね、イエス様はおっしゃいます。からし種ほどの信仰があれば、ね、からし種こんなちっちゃいですね、こんなちっちゃい信仰があるならば、この山に対して、ね、あちらに行け言えば移る、ね、そうおっしゃいました。エリシャの、ね、その弟子のゲハジ、ね、信仰が薄かったんですよね。もうその女を、ね、すがりついてる女を、ね、こうやって引き離すような、また、ゲハジその後ですね、もう本当に欲深いことをして、でそれで災いが起こるんです。その若い者のゲハジ、とにかく信仰が薄い人は、ね、主人の言うこと、イエス様の言うことを、ね、言う通りにやって、ね、それやっても、ね、治らないということはあります。治らないという場合は、ね、信仰が薄いとか、あるいは、ね、その主人に言われた通りにしなかった、ね、エリシャはあなたは、ね、行って、ね、誰にも挨拶してはならない、挨拶されても返してはならないと言いました、ね。まあ、それを守ったか破ったかは書いてありません。とにかくイエス様の弟子といえども、ね、ゲハジといえども、また皆さんといえども信仰が薄い状態で、ね、あるいは従順しないで何か物事を、ね、してみてもそれはダメなんです。イエス様は弟子たちにおっしゃいました、ね、信仰が薄いから。そしてもう一つイエス様は弟子たちに言いました。この種のものは祈りと断食によらなければ出ていかない言いました。祈りと断食が必要な時があります。祈り、このゲハジがしたのは、ね、杖を子供の顔に置いただけです、ね、祈りはありませんでした。また断食、ね、断食というものは、ね、物を断つことです。食事を断つということは、ね、断食ですけども、しかし、ね、食事のみならず物を立って自分の好むこと、自分を喜ばせるものをそれを立って、そして祈りに専念する、ね、という、ところですね。エリシャは祈りに入ります。また、ね、断食といいますか、ね、もう本当にエリシャこの時ほど、ね、慌てたエリシャを見たことは、ありません。大月早期の4章の31まで読みましたね。31節では、ね、ゲハジが杖を子供の顔の上に置いても何の答えも なかった、ね、その報告をエリシャにします。で32節、エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで寝台の上に横たわっていた。エリシャは中に入り戸を閉めて二人だけになって主に祈った。アメン。 これも何かイエス様の記事を思い出します。で、街道管理長ヤイロの娘が、ね、死んでしまった。その報告を受けてもイエス様はその中に入っていきました。で、そこに大勢の人々がおりました。イエス様はその人々に、ね、その娘は眠っているのだと言ったんですけども、しかし大声で泣きわめき騒いでいるその群衆たちはそのイエス様を嘲笑いました。で、そこでイエス様はその群衆たちは、ね、もう外に置いといて、でそれで自分の、ね、弟子たちとまたその、ね、街道管理長ヤイロ身内の人だけを連れて戸を閉めて、そして、ね、祈って、でイエス様はその娘を死から、ね、癒されて生き返らせてくださいました。エリシャだけがこの中に入りました、ね、エリシャは中に入って戸を閉めて二人だけになって主に祈りました。で、その要するにその子と二人なんですね。ゲハジも、ね、外に出ております。34節、それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に重ねて、子供の上に身をかがめると、子供の体が温かくなってきた。アーメン。これかなり勇気がいる行動ですね。一方では、ね、死体に触れると、ね、汚れてしまう、ね、3日目と、7日目に清めの水で、ね、洗わなければならない、確かそういう律法があったんですけども、でもエリシャはその子供の上に身をかがめて、ね、自分の口を子供の口の上に、目を子供の目の上に、ね、そのようなことをして、そうして祈ったんですね。もう本当に祈り、ゲハジは、ね、まあ、主人に言われた通りなんですけども、強く子供の顔の上に置いただけでした。それで何も起きなかった。そこでエリシャはまず入って、ね、主エホバに祈ったって33節ありますね。主エホバに祈りました。そしてそれでも何も起きないっていうんだったら、その子の上に、ね、身をかがめて、ね、自分の口を子供の口の上に、ね、このことをして、でそれで祈ったしたら、だんだん暖かくなってきました。暖かくなってきて、で、それで、でも子供は目を覚まさない。何か反応が起きない。でも暖かくなっている。で、エリシャは、35節。それから彼は降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり。もう本当にエリシャも慌てている、ね、ここまで慌てている様は見たことがありません。本当に母親のその信仰、ね、母親のもう子供がなんとか良くなるまでは引き離しませんというその母親の覚悟、ね、それにエリシャは動かされて、でそれで、ね、ここまでしたんですね。でそれでまた寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開いた。アメン。7回くしゃみをして目を開いた、この7回のくしゃみに何か意味があるかは分かりません。とにかく生き返ったんです。でエリシャのこの信仰、また本当に自分が、ね、死体の汚れを、ね、受けても別に構わない、それほどまでの、ね、愛、憐れみ、その心、それによってエリシャは、ね、エリシャの信仰、これによって子供が癒されたんですね。癒される、ね、癒しというものは何か杖でピンってやったらポンって、ね、奇跡が起こるとかそういうものではないんです。本当に志、愛の志が必要です。エリシャはそのことを学びました、ね、ゲハジという、ね、信仰があまりなっていないその、ね、弟子、ね、それによっても何も起きないっていうんであるならば、本当に自ら出て行って、そして自らもう汚れを受けても、ね、構わないというその志、自分を犠牲にするという志、そして祈るという志、断食、ね、ここにおいてはもうエリシャ自分の 自分が汚れても構わないという、もう自分の好むことをやめるのが断食でした、ね、祈りと断食によって癒されるものもあります、ね、ただ、ね、本当に信仰が必要です。この母親のその信仰、もう誰にも伝えずに、ね、誰にも挨拶せずに、すぐにもうそのまま自分の心の憂い悩みをエリシャに持っていて、エリシャに初公開して、ね、それで、いよいよ、ね、このエリシャを動かして、ここまでエリシャを動揺させて、でそれでついに子供を生き返らせてもらいました。で36節から、彼はゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言いつけた。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、地に伏してお辞儀をした。そして子供を抱き上げて出て行った。アーメン。こう死人を生き返らせるという奇跡、もう本当にこの奇跡、当時の世界を本当に驚かせたことでしょう。そしてこの彼女、彼女の信仰、彼女の信仰が彼女を救ったんです。彼女はですね、この出来事の後に、ね、また、後の方に出てくるんですけども、本当にこのエリシャを良くして、ね、最初エリシャを何か、神の人だと思ってもてなしたんではないんですね。初めは、ね、家に招いて食事をさせて、ね、そのパレスチナ地方における、習慣、アブラハムをしましたね。旅人をもてなすということ、彼女はエリシャだと分からずにもてなしました。もてなしたところ、あの人は何か、神様の特別な人のようだから、ね、あの人のために部屋を作ってあげましょう。でそれで部屋を作りました。でそれで子供が与えられました。けれども、せっかく与えられた子供はすぐに死んでしまった。一体何のために子供が生まれたのかって思ったかもしれません。しかし生き返らせてもらいました。本当にエリアの霊の、ね、2倍が下った。エリアも、ね、子供を生き返らせたことがありました。このことによって彼女は本当にこのエリシャが神の人であるということを知り、そしてこのことを、ね、地方全体に彼女は、ね、きっと言ったことでしょう。彼女はその後、ね、イスラエルの王様にも、ね、そのことを伝えます。このエリシャが確かに神の人である。こうして彼女は本当にいろいろなことに、ね、主の栄光のために用いられました。このエリシャの働き、ね、その背後には主が生きておられるという、ね、そのことが現れております。そしてエリシャは本当に命の働き人でした。イエス様のこの活動によく似たところがあります。皆さんも本当に主の働き人として、ね、主の栄光を伝えるものとして、この時代もう奇跡、ね、印、それはイエス様を信じる人には、ね、それは約束されております。ただしそれを本当に主の栄光のために用いる、そして愛、憐れみ、許し、ね、そのイエス様の志を持って、うめきを持ってするならば、ね、その癒しの技を、ね、起こります。どうか皆さんも主の働き人として、この時代豊かに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。この時代においても本当に信じる者には次の印が伴うと、すなわちあなたの御名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されると、信じる者に与えられる印だとイエス様はおっしゃいました。我らは信じる者です。主よ、この信じない時代においても、本当にあなたの信じた者への与えられる印によって、それらのことをなし、あなたの確かに生きておられ、あなたの栄光を表す働き人として、主よ、出ていくことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。私たちが本当にあなたの御言葉を携えて、御国の福音を携えて、そして死んでしまったような息子を生き返らせるような、本当に見捨てられてしまっているようなものを見出すような、 イエス様の働き、そのような働き人になりたいです。主をどうぞあなたが我らを導いてください。今日もあなたが導いてくださることを、またこれから始まる1週間あなたが導いてくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。実にあなたは私たちにあらゆる美しい人物ことを与えてくださいます。その中で最も美しいものは女が産んだ自分の子であるでしょう。この美しいものは本当に目の前で栄える時、女は自分の栄えのように喜ぶことができ、この美しいものは悲しむ時、女はその悲しみを自分の胸に移すことができるのが親子関係です。神の人、その神の人に心を止め親切したならば、その女は思ってもいないその子に預かることができたことを私たちは覚えています。神の人から本当に神の祝福を受けて、その子供を育てていくということ、どれだけ嬉しいことだったでしょう。でも主よ、本当に私たちが大好きなもの、私たちが嬉しくていつまでも私たちの手元に置きたいものは、人でも物でもことでも限りがあります。主よ、だから私たちは今日あなたに祈ります。私たちの家族が本当にいつもあなたにあって守られますように、そしてイエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって満たされた家族でありますように、イエスキリストにあって彼らの思い心、霊魂、魂を思い、そしてかけ離れているそのすべてのところを主が憐れんでくださいと祈り、そしてこの女が自分の息子を取り戻した孤独、私たちもまだ主に預かっていないこの家族をイエス・キリストにあって、イエスの皆によって本当に一つのまだ霊においての家族としても生まれ変わることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。一人の子が死ぬことによって周りのすべての人々がその死んだこと、そして死ぬこと、また再び息をすることということに対して、主よ、新たな体験を積むことになり、人の中に神を恐れ敬う信仰が芽生えたことを感謝いたします。主よ、私たち自身もそうです。この起こるように私たち自身もあらゆる良くない技に対して死んで、そして死ぬたびに、主よ、あなたは死んだ人のみが味わうことができるそのよみがえりのその祝福と喜びをあなたは味わわせてくださっていることを感謝いたします。イエス様にあって死ぬべき思い、心、感情、私たちの手足の技はどんどん死んで、そしてよみがえりの命が与えられ、私たちの思いが、心が、霊魂、魂が、手足の技がよみがえられた、その主の命の技に預かり、これから歩むそのすべての道々において本当に重ねていただいたその命の家に、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、本当に大切なものが、どれだけ大切なものがいても、一度は死んで、そして信仰によってまたよみがえりの命に預からなければならないということを、もう一度あなたが私たちに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス様の名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日一日でありますように、今日も祈りましょう。世界中の教会が、働き人が、また世界中のクリスチャンがこのイエス・キリストの名前を届ける、その素晴らしい働きを今日豊かにしていくことができますように。 今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様にあって今日もイスラエルの救いのために祈りましょう。イスラエル全会衆が救われて来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルに主イエスキリストより平安が訪れますように、今日も祈りましょう。またアメリカやヨーロッパの救いのために祈っていきたいと思います。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてきてくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く、私たち父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。このような大いなる働きをしてくださったアメリカやヨーロッパのこの国々がイエス・キリストにあって祝福されますように、そしてこの時代において彼らが本当にキリストにある盛んな国でありますように、今日も祈っていきたいと思います。特にアメリカの大統領として就任されたトランプ氏、本当にイエス・キリストにあってこのアメリカという国の大統領としてしっかりと主の皆を褒め称えることができますように、今日も祈りましょう。彼はあらゆる大統領としてのその働きを始める前に、まず大統領の教会と言われているその教会に行って祈り、そして礼拝を始めることから大統領の職務に就くということを本当に徹底としてその模範を示してくれたことを本当に主にあって感謝いたします。トランプほどのこのテコボコだった人がイエス様にあって選ばれてアメリカの大統領の座に就くというこの幸いを得たことによって神を恐れ敬うことができ、そして彼自身がこのまんま本当にイエス様にあって主を恐れ敬うことを続けていくならば、このアメリカ歴史上に本当に偉大な大統領として数えられる人になることは間違いありません。アメリカというこの世界で最も影響力を持っているこの国を治める者として模範を示すことができますように、アメリカのみならず世界に有意義をもたらすそのトランプ大統領として本当にその毎日をイエス様にあって全うしていくことができますように、イエス様が助けてあげてください。主の皆が本当にデコボコだった彼を通して褒め称えられますように、そしてどんな人でも主にあって変えられる、癒される、そして新しくされるというその印として彼自身が毎日のその職務をまだ営み、それを全うしていくことができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。今日も日本や中国、韓国、そして諸々のアジア諸国の繁栄のために祈っていきたいと思います。イエスキリストにあってまず盛んでありますように、イエスキリストにある命たちがたくさん起こされた国々であられますように、そして本当に支配し合う関係ではなく使い合う関係、そして支え合う関係、導き合う関係、分かち合う関係としてその成り立ちを良くして主の皆を褒め称えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。アジアの時代の幕開けのために本当にイエスキリストにあってアジアが一丸とされますように、今日も祈りましょう。そしてこのアジアにおける繁栄をイエスキリストにあって築き、そしてアジアの地帯が盛んでありますように、今日も祈っていきたいと思います。イエス様にあって世界中で椎茸を覚えている人々のために祈りましょう。そして迫害のもとにあって命が脅かされ、それ中においてまだイエスキリストの名前を呼んでいる一人一人のために祈りましょう。そして自然災害や地震などなどによって悲しみを覚えている人々に主の皆が崇められる、その慰めが与えられますように、そして彼らが失ったその人物ことより残された日々において得るものが多いということを主よ、あなたが気づかせてくださり励ましてくださり、彼らが再び力強く 生きるその勇気が与えられますように、主よあなたが彼らを垣間見てくださいと今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主イエスを信じなさいするならば、あなたとあなたの家族は救われる。この言葉にアーメンして、救いのために今日も祈りましょう。私たちを救いだもた主が私たちの家族も救ってくださることを信じて感謝して今日も祈っていきたいと思います。イエス様にあって今日一日中の私たちの足が守られ、そして運ばれた先において主の御名が崇められますように今日も祈りましょう。職場においても、事業所においても、学びの場においても、イエスキリストの御名と知性と命と栄光等が本当に褒めたたえられる今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会に70名の働き人が与えられて、大いに産んで増えて地に満ちる栄えある栄光をあなたが与えてください。そして主イエスキリストより起こされた一人一人が健やかに主の御名を褒めたたえる栄光に満ちた歩みを続けていくことができますように、聖霊様助けてくださいと今日も祈りましょう。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちに、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。主が約束してくださったこの御言葉を感謝して、今日も報いてくださるお方を信じて主の御名を呼びます。せーの、主よ、主よ、主よ。